広報終わり朝日2026年6月号ナンバー1514をお届けします。皆さんこんにちは。爽やかな春をゆっくり楽しむ間もなく雨模様の日が続きます。早々に梅雨になってしまうのでしょうか。私がよく行くスーパーマーケットへの道中は、先日までのなんじゃもんじゃの木の白い花のトンネルも、今ではみずみずしい緑のトンネルになっています。それでは、今号の項目をお知らせします。表紙に続いて、コンテンツ、目次、データ、統計、情報など、朝日のハイライト。特集は、終わり朝日市民プール、スイット朝ピーオープン。ピックアップニュース。今月のトピックス。終わり朝日園ご案内。星からの招待状。朝ピーの日記帳。健康だより、子供子育てだより、シニアだより、朝日だより、催し講座では、城山公園桜祭り写生大会優秀作品展示会、特別企画展白山林の戦い小牧長久手の戦い、教科書展示会6月23日から6月29日男女共同参画週間、市文化協会美術部会展、市文化協会書道部会書道展、吉ヶ池湿地書家の一般公開、市文化協会歌謡部会発表会、朝日シルミルフェア、フードドライブ事業に食品のご寄付を、自治会等活動促進助成金プレゼンテーション、優しい日本語講座、外国人との伝わるコミュニケーション術、夜間天体観望会、地域協力員の委嘱式、創業セミナー、地域ふれあい講座、心と体のリフレッシュ、学校給食試食会、認知症サポーター養成講座、災害ボランティアコーディネーター養成講座、ボランティアサロン、介護支援専門員実務研修受講試験。募集では、令和9年20歳の集い実行委員の募集、バザー用品の募集、読書感想文コンクール作品の募集。お知らせでは、6月1日から6月7日水道週間、切れた電線を見つけたら、6月1日は人権擁護委員の日、会話が不自由な方からの119番通報、全国瞬時警報システム訓練放送、国保資格確認書の発送方法が変わります。6月、7月は日本赤十字社活動資金募集月間。6月7日から6月13日、危険物安全週間。市県民税、森林環境税に関するお知らせ。秋冬、9月から令和9年3月の選定の受付。民生委員、児童委員が変わりました。臨時休館。以上、朝日だよりでした。続いて、各施設主催イベント、終わり朝日フォトレポート、朝ピーと仲間たち、今月のプレゼント、そっかに泉あり、4度目の市スポーツ功労賞授与、すくすくこんにちは、今月の朝ちゃん、読者の声、編集後期、6月の市民相談、ハッシュタグ、私の終わり朝日、広告2件と続きます。 以上、広報2026年6月号の項目でした。項目の主な見出しはレベル2で振り分けています。記事内容に応じてレベル3から6に細分していきます。本文に入ります。表紙は待ちきれないの文字とカラフルなひまわりを模した日よけが並ぶプールサイドの写真です。後ほど終わり朝日市民プールスイット朝日オープンの特集記事があります。広報終わり朝日2026年6月号ナンバー1514コンテンツ目次3ページ朝日のハイライト4ページ特集終わり朝日市民プールスイット朝日オープン8ページピックアップニュース10ページ今月のトピックス12ページ終わり朝日園ご案内星からの招待状アサピーの日記帳13ページ健康だより14ページ子ども子育てだより15ページシニアだより16ページ朝日だより20ページ終わり朝日フォトレポート22ページアサピーと仲間たち23ページ今月のプレゼント即家に泉あり24ページ4度目の市スポーツ功労賞授与26ページすくすくこんにちは今月の朝ちゃん読者の声編集後期27ページ6月の市民相談28ページハッシュタグ私の終わり朝日と続きます。データ、統計、情報など、人口と世帯数、5月1日現在、合計 83,649 人、前の月と比べ、マイナス24人、うち男、48,994 人、前の月と比べ、マイナス23人、女、42,755 人、前の月と比べマイナス1人、世帯数、37,956 世帯、前の月に比べプラス55世帯、休日急病診療所、内科、小児科、瀬戸朝日休日急病診療所、瀬戸市西長根町7、電話番号は 0561-82-9911、 時日曜日祝日休日年末年始9時から12時と14時から17時、受付時間は8時45分から11時30分、13時45分から16時30分。紙面には、瀬戸朝日休日急病診療所のホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。時間外の問い合わせ先、救急医療情報センター、電話0561-82-1133。6月の日曜窓口、市民課、14日、28日、8時30分から12時。戸籍の広域交付を除く証明書の交付。印鑑登録、戸籍届、マイナンバーカードの申請や交付。納期限のお知らせ。7月6日月曜日、市県民税、森林環境税、普通徴収、前期、第1期。4月の火災救急事故、火災2件、 本年の累計13件、救急283件、本年の累計1232件、人身事故28件、本年の累計100件、うち死者と本年の累計ともに0人。声の広報 ID18600、 広報誌に掲載している情報を音声でお伝えしています。ゴミ収集日 ID2277、 ゴミ出しカレンダー、ゴミ分別アプリ、ホームページでご確認を。 ID 検索、紙面に掲載している ID をホームページのページ ID 検索に入力するか、スマホなどの画面を押すと該当記事の情報が見られます。本誌の新たなロゴ ID49558、 市の魅力発信に積極的にご活用ください。詳細はホームページで。終わり朝日市は緑の文字で、住みやすさ、緑が多いといったイメージを表現しています。 LINE で便利に簡単アクセス、 LINE で終わり朝日市を友達追加すると、災害情報、子育て情報、暮らしの便利情報などの市の情報に簡単アクセス。市公式 LINE は紙面に掲載の二次元コードでご確認ください。また市公式ホームページの二次元コードも掲載してあります。そしてインスタグラム、 YouTube、 X、 Facebook、 その他 SNS でも情報配信中です。 ID3323。 朝日のハイライトスポット、落書きプレイパーク、矢田川河川緑地、瑞宝橋下流南側、 ID53034。 矢田川に描く楽しさとアートで遊ぶ楽しさを体験できる新たな遊び場が誕生。青空の下に広がる大きなキャンバスで、思い思いにチョークを走らせ、手が真っ白になるほど夢中になっている子どもたちの姿がありました。紙面には、遊び場になったアスファルトに子どもたちがチョークを手に、それぞれが絵や模様を熱心に描いている様子の写真が掲載されています。以上、朝日のハイライトでした。
特集終わり朝日市民プールスイット朝ピーオープン、7月4日土曜日から ID3638。 いよいよこの夏リニューアルオープンする市民プールスイット朝ピー、今回は子どもたちの笑顔あふれる遊び場として、また皆さんの健康づくりにもおすすめなスイット朝ピーを特集します。リニューアルの経緯、オープンから40年以上が経過し、施設の老朽化が目立ち始め、維持費が大きな負担となっていました。一方で利用者数はここ10年間新型コロナウイルス感染症の影響により一時的には減少したものの、現在は増加傾向にあります。利用ニーズが高まる中で、今後も運営を続けていくためには、近い将来多額の費用を伴う大規模な改修が必要となることが課題となっていました。そのような折、令和6年に本市にゆかりのある会社経営者の方から、リニューアル工事の施工及び費用を負担し、市に寄付するとの温かいお申し出がありました。今回のリニューアルは、寄付者の将来地域の子どもたちが大人になった時に、自分の子どもを連れて遊びに行けるプール、そういった環境を残していきたいという未来の世代へ向けた温かな願いによって実現しました。紙面には1978年の建設時の様子、そして1979年の オープン当時のにぎわう様子の写真が掲載されています。また年間利用者数を棒グラフで示しています。平成27年19,567人、令和2年少し減って15,853人、令和4年平成27年を超えて27,117人、そして令和6年21,908人でした。気になるリニューアルポイント、ここが変わりました。ポイントは4つです。まずポイント01、ひまわりやクスノキの形に模した可愛らしい日よけ。ポイント02、誰でも遊べる水を生かした遊具。ポイント03、日よけ付きの飲食可能エリア、プール施設外です。そしてポイント04、入り口には全長140センチメートルのアサピーオブジェがお出迎え。ぜひ一緒に写真を撮ってね。以上の4ポイントです。紙面では50メートルプール、幼児用プール、25メートルプール、噴水エリアの配置図と4つのリニューアルポイント、拡大した写真を載せています。50メートルプールと幼児用プールは並んで、その下に少しずらして25メートルプールと噴水エリア。幼児用プールにはポイント01のひまわりやクスノキの形に模した可愛らしい日よけが、噴水エリアにはポイント02、シャワーのように水が降ってくる、バケツに溜まった水が一気に降り注ぐ、前後から水が噴射、誰でも遊べる水を生かしたこの3種類の遊具。紙面の花壇にはポイント03、日よけ付きの飲食可能エリアの写真も載っています。飲食可能エリアはプールの施設外です。オープン時には日よけが設置されます。プールサイドでの飲食はできません。健康都市スポーツ課吉村さんは言っています。幼児用プールには多数の日よけが増設されました。さらに施設受付前の屋外スペースに飲食可能エリアを設け、更衣室やトイレなども一新し、小さなお子さん連れでもより安心して過ごせる環境に、これまで以上に家族みんなで快適に楽しめる施設へと生まれ変わったスイットアサピーにぜひご来場くださいと。紙面には吉村さんの写真が掲載されています。アクセス、車でお越しの方、駐車場185台、第一駐車場に125台、第二駐車場に60台。第一駐車場へは必ず左折でご入場ください。南からの進入のみ、北からの右折入場禁止。第一駐車場北側は出口専用です。渋滞緩和のためにご協力をお願いします。公共交通機関でお越しの方、市営バスアサピー号東ルート市民プール下車徒歩1分、名鉄バス尾張旭市民プール下車徒歩1分。自転車でお越しの方、駐輪場第一駐車場北側に約60台。紙面ではお伝えした車で自転車でお越しの方へのアクセス方法を2つのイラストで示しています。1枚目、プールスイットアサピーを中心に据えた周辺地図。中央通りの稲葉町、稲葉橋北から緑町、本地ヶ原小学校前から363号線に出て、春岡、春岡北の各信号からプールへの行程を茶色の矢印で示すもの。第一駐車場への入り方を茶色の矢印で、第二駐車場への入り方を緑の矢印で示すものです。イラスト地図2枚目、先に図示したプール周辺を拡大したもの。第1、第2の駐車場と駐輪場の位置関係と入場経路を青の矢印で、また入り口専用、出口専用を示し、入場禁止経路を赤の矢印で示したものです。インフォメーション、会場期間、7月4日土曜日から8月31日月曜日、9時から17時。9月5日土曜日から9月23日祝日は9時から15時。ただし土曜日日曜日祝日のみ。設置プール、50メートルプールは9レーン、25メートルプールは7レーン、そして幼児用プール。利用料金、 高校生以上、市内在住、在勤在学の方は300円、これ以外の方は500円。中学生以下、市内在住、在勤在学の方は100円、これ以外の方は300円。身分証明書などの提示が必要です。同伴者1人につき1人の未就学児が無料になります。更衣室のロッカーは100円リターン式、詳細はホームページで。市民プールホームページへの二次元コードが掲載されています。会場期間を延長、通常8月31日月曜日までのところ、9月も23日まで土曜日日曜日祝日に限り開場します。開場時間は9時から15時です。オープン記念スイットアサピーで夏を満喫しよう、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。プレオープン、時6月27日土曜日、6月29日月曜日、いずれも時間は9時から15時、対象者、市内在住の方、定員先着各500人、費用、高校生以上300円、中学生以下100円、申し込みは6月10日水曜日までに、紙面の二次元コードで。オープニングセレモニー、未来へ泳ぎ出す。時7月4日土曜日8時30分から9時、定員先着50人、泳ぎ染め式の参加者に記念品をプレゼント。セレモニー中は安全確保のため観覧エリアをロープで区切ります。セレモニー終了後一般利用を開始します。次にオープニングイベント、こんな催しも。元オリンピック選手林明さんによる初心者向け水泳教室、時7月4日土曜日10時から10時30分と14時から14時30分の2回です。ところは25メートルプール、定員は当日先着で各30人。幼児児童向けイベント、幼児用プールにアヒルなどのおもちゃをたくさん浮かべて遊びます。時7月4日土曜日9時から16時ところ幼児用プール。夏休み水泳教室、時7月27日月曜日から7月30日木曜日9時15分から10時5分。対象者、泳げるようになりたい市内在住在学の小学2年生から4年生。定員先着20人程度。費用4400円。申し込み6月20日土曜日までに総合体育館に電話か直接、電話番号は 54-2733 です。この他にもイベントを予定しています。詳細は決まり次第紙面の二次元コード、イベント案内で。よくある質問。質問、子どもだけでの利用は可能ですか。回答、小学生から一人で利用できます。未就学児は18歳以上の方の同伴が必要です。質問、中学生以下は市内在住であることを証明するには何を提示すればいいですか。回答、学校が発行した学校だよりなどをご提示ください。質問、プールエリア内での飲食は可能ですか。回答、熱中症予防用の飲料、水筒または蓋付きのボトルなどの持ち込み可能です。食事は施設受付前の飲食可能エリアでのみ可能です。飲食可能エリアの利用後、再入場できます。質問、浮き輪の持ち込みはできますか？回答、浮き輪は外径120センチメートル程度のものまで可能です。また、ビート板、アームヘルパーなども持ち込み可能です。大型のイルカ型などの遊具、水鉄砲は持ち込めません。質問、おむつを着用してのプールの利用は可能ですか？回答、幼児用プールのみ可能です。ただし、プール用おむつの上に水着を着用してご利用いただけます。質問、ラッシュガードの着用は可能ですか？回答、着用可能です。ただし、素材が綿のものはプール層には入れません。浜田スポーツ企画株式会社の日比野さんはおっしゃっています。愛される施設を目指して。近年の夏は異常気象と言われるほど暑さが厳しくなっています。そのような中でも訪れるのが楽しみになるような地域に愛される施設を目指します。 寄付者の思いを大切にしながら、スタッフ一同また来たいと感じていただけるよう、安全で快適な環境づくりに努めていきます。紙面には日比野さんの写真が掲載されています。特集スイットアサピーについての問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8183、 会場期間中のみの問い合わせ先。市民プール市政管理者浜田スポーツ企画株式会社、電話 53-0606。
ピックアップニュース、ピックアップ01、災害に備えよう、風水害から身を守ろう。6月から10月は出水期といい、梅雨前線の停滞や台風の接近上陸などによる河川の氾濫や土砂災害の危険性が高まります。大雨が降る前に日頃の備えを確認しましょう。防災気象情報、避難情報を確認しよう。防災気象情報、大雨や台風はいつ、どこで、どのくらいの強さで発生するかをある程度予想することができ、気象庁が情報を発信しています。テレビや気象庁ホームページなどで情報を確認し、早めの行動を心がけましょう。避難情報をお知らせする5段階の警戒レベル、洪水や土砂災害などに備え、市民の取るべき行動を5段階の警戒レベルを使って気象庁や市から発信します。警戒レベルを確認し、危険な場所、ハザードマップに色が塗られている場所などから避難してください。移動が危険な場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所へ。ハザードマップは防災ガイドブックかホームページ ID39930 で。警戒レベル、取るべき行動など、避難情報の名称などの順にお伝えします。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保、その場でできる命を守る最善の行動を。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。警戒レベル5は避難する時間はありません。名称は緊急安全確保、市が発令します。警戒レベル4、危険な場所から全員避難、名称は避難指示、市が発令します。警戒レベル3、高齢者や障害のある方、乳幼児など避難に時間のかかる方とその支援者は避難、名称は高齢者等避難、市が発令します。警戒レベル2、ハザードマップなどを見て自らの避難行動を確認しましょう。名称は大雨氾濫注意報など、気象庁が発令します。警戒レベル1、災害への心構えを高め、日頃の備えを再度確認しましょう。名称は早期注意情報、気象庁が発令します。令和8年5月29日から防災気象情報の発表方法が変わりました。 ID39866、 河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の防災気象情報を5段階の警戒レベルに合わせて発表。警報、注意報の情報名にレベルが付き、例えば大雨警報ですとレベル3大雨警報と言います。警戒レベル4相当の情報は危険警報、警戒レベル5相当の情報は特別警報として発表。例えば土砂災害警戒情報はレベル4土砂災害危険警報と言います。防災情報を手に入れよう。 ID39881、 市では様々な方法で防災情報を発信しています。中でも防災アプリは防災情報に特化したツールですので、
ぜひ登録をお願いします。詳細は広報尾張朝日保存版かホームページで。紙面にはアプリのダウンロードの二次元コードが iPhone の方、Android の方それぞれ掲載されています。マイタイムラインを作ろう ID39870。 マイタイムラインとは、台風や大雨の風水害などこれから起こるかもしれない災害に対し、一人一人の家族構成や地域環境に合わせて、いつ、誰が、何をするのかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画のことです。自分の家族構成や生活環境に合った必要な情報、判断、行動を把握して、マイタイムラインを作りましょう。詳細はホームページで。防災に関する問い合わせ先、危機管理課、電話 76-8127、ピックアップ02、朝日フェスタの協賛を募集します。ID52880、今年度新たな市の祭りとして、朝日フェスタを愛知県森林公園で開催します。より一層祭りを盛り上げるため、皆さんのご支援をお願いします。時は10月31日土曜日、10時から16時。雨天決行。好天の時は中止です。ところは愛知県森林公園。協賛募集内容。特別協賛。一口5万円。広告協賛。一口1万円から3万円。出店協賛。食の広場キッチンカーテント。一口1万5千円から2万円。各団体出店テント。一口1万円から1万5千円。イベント協賛。一口5万円から。募集期限は7月8日水曜日まで。詳細はホームページで。問い合わせ先、産業課内朝日フェスタ実行委員会、電話 76-8137、 ピックアップ03。5歳児健康審査を始めます。 ID53503。 5歳頃になると遊びや人間関係が豊かになる一方で、集団生活に馴染めないなど新たな心配事が出てくる時期でもあります。5歳児健診ではお子さんの健やかな成長発達を確認し、小学校入学へ向けて保護者の心配なことや気になることについて相談を受けます。ところは保健福祉センター、対象者は5歳の誕生日を迎えた幼児。内容は就学に向けてのお話、保育士との集団遊び、問診、身体測定、小児科医診察、子育て相談、心理発達相談、教育相談など。なお、検診の1ヶ月程度前に個人通知があります。問い合わせ先、子ども家庭科、電話 53-5566。 ピックアップ04。カラスにゴミ集積場を荒らされないために、 ID32951。 カラスは学習能力が高く雑食性のため、市街地では生ゴミや残飯を餌として暮らしています。6月前後はカラスのヒナが巣立つ時期で活動が活発になります。ゴミ集積所のカラス被害を防ぐための対策にご協力をお願いします。対策1、生ゴミを減らす。カラスにとって生ゴミは食べ物です。生ゴミを少なくすることが効果的です。対策2、生ゴミを見えないようにする。カラスは主に視覚で餌を探します。紙に包むなど、外から見えないようにすると、被害を減らすことができます。対策3、 ネットでゴミ袋を覆う。カラスがゴミに触れることができないよう、カラスよけネットでゴミ袋をしっかり覆いましょう。ネットからゴミ袋がはみ出したり、ネットの上や外にゴミ袋を置いたりしないようにしましょう。対策4。折りたたみ式ゴミボックスを設置する。蓋付きの折りたたみ式ゴミボックスの設置も有効です。カラスよけネットの配布。環境課または東部浄化センター内の環境事業センター窓口へ直接。折りたたみ式ゴミボックス購入費補助金。詳細は電話環境事業センター 52-8000 かホームページ ID32985 で。電柱の上部にカラスの栄巣を発見したら、中部電力パワーグリッド株式会社朝日名東支社フリーダイヤル 0120-929-265 に連絡をお願いします。問い合わせ先環境課電話 76-8135。 以上ピックアップニュースでした。
今月のトピックス、平和と明るい社会を考える作文募集。2種類あります。募集作文1、社会を明るくする運動 ID44388。 部門、小学生部門、中学生部門。テーマ、どうしたら犯罪や非行はなくせるのかな。もし友達が悪いことをしたら自分にできることはあるかな。家族との絆や人への思いやりについて、対象者、市内在住の小中学生、文字数、400字詰め原稿用紙、3枚から5枚程度。ただし、特別支援学校、特別支援学級に在籍の方は、文字数の指定はありません。なお、優秀作品を、令和9年1月23日土曜日に文化会館で開催する青少年健全育成推進大会で表彰し朗読します。参加賞として消せるカラーペン6色があります。次に募集作文2、戦争平和 ID1685、 部門、小学生部門、中学生部門。テーマ、戦争に関すること、平和に関すること。対象者、市内在住の小学4年生から中学3年生。文字数、400字詰め原稿用紙、2枚から3枚程度。ただし、特別支援学校、特別支援学級に在籍の方は文字数の指定はありません。また、優秀作品を8月26日水曜日に文化会館で開催する戦没者追悼式で表彰し朗読します。優秀作品は市役所ロビーに展示する予定です。参加賞としてアサピーのトートバッグがあります。応募方法、1、2いずれも6月1日月曜日から7月17日金曜日に各小中学校に配布する回収ボックスで、郵送の場合は当日消印有効です。または直接応募してください。紙面には1、2それぞれの応募フォームの2次元コードが掲載されています。紙面には令和7年度青少年健全育成推進大会で表彰状を受け取っている写真と、令和7年度戦没者追悼式で作文を朗読する写真が掲載されています。問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8184。 北原山土地区画整理組合堀内販売 ID2449。 番号、地籍、分譲価格の順でお伝えします。 1/286.72平方メートル、分譲総額4,902万9,120円、2/147.08平方メートル、2,426万8,200円、3/147.08平方メートル、2,426万8,200円、4/147.08平方メートル、2,426万8,200円、6/149.55平方メートル、2,512万4,400円、7/130.56平方メートル、2,337万240円、8/119.37平方メートル、2,160万5,970円、9/177.69平方メートル、2,505万4,290円、10/126.63平方メートル、2,380万6,440円。1-4と6-10の区画を先着順で販売しています。詳細は組合ホームページ、紙面にある二次元コードで確認してください。1は城山街道沿い、北原山中央通りより西側。2-4は城山街道沿いで、北原山、中央通り、東側。6、7、8、10は、瀬戸街道と城山街道の間、北原山、中央通りの東側に。9は、瀬戸街道、東大道町の交差点と、城山街道、平池北、交差点を結ぶ道路の中間地点です。問い合わせ先、北原山土地区画整理組合、電話 54-2888。 夏休み期間など児童クラブで働きませんか？ ID31459。 小学校内の児童クラブ室で放課後や夏休みなどに保育の補助を行う会計年度任用職員を募集します。職種、副指導員、資格、次のいずれかの要件を満たす方。採用時に保育士資格、幼稚園教諭免許、教員免許を有する。高卒以上で児童更生施設または放課後児童クラブで2年以上の指導経験がある。放課後児童クラブで5年以上の指導経験がある。補助員は特に資格はありません。大学生でも可能です。勤務時間など副指導員補助員ともに勤務時間は7時30分から18時30分、うち 5.5 時間以内。勤務日数週1日から。申し込み方法、6月17日水曜日までに登録申し込み書を直接。申し込み書は子ども未来課かホームページで。なお、夏休み期間以外の登録も募集中。資格のない方でも2年続ければ有資格扱いとなります。勤務時間や日数は要相談です。申し込み及び問い合わせ先、子ども未来課、電話 76-8146。 小規模企業者、中小企業者を応援。小規模企業等補助金、 ID2217。 対象者、市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で市税の滞納がない方。対象経費、次の事業を実施するためにかかる費用、消費税及び地方消費税を除く。通常枠、 1. 人材育成、2. 雇用確保、3. 販路拡大、デジタル化対策枠、4. デジタル化。補助額、1から3対象経費の1/2、1から3の合計で1事業所につき、年度上限5万円、ただし創業から5年未満かつ市特定創業支援等事業、創業セミナーの支援を受けた場合は、補助上限額を10万円まで引き上げます。4. 対象経費の1/4、1事業所につき年度上限10万円。申請方法、事業完了後申請書、添付書類を郵送、メール、または直接。申請書はホームページで。メールアドレス、sanyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp。 申請期間、1から3は6月1日月曜日から令和9年3月8日月曜日。4は12月18日金曜日まで。予算がなくなり次第終了になります。申し込みおよび問い合わせ先、産業課電話 76-8132。 令和7年度情報公開個人情報保護制度会議公開状況。情報公開制度 ID 31124。請求件数104件、内訳市長95件、教育委員会9件、実施状況、公開全部74件、公開一部22件、非公開0件、非公開拒否0件、非公開文書不存在1件、却下0件、取り下げ0件、審査請求件数1件、公文書の写しなど、文書などの写し、5541枚。個人情報保護制度 ID 31124。開示請求件数6件、内訳市長4件、教育委員会2件、実施状況、開示全部0件、開示一部4件、不開示2件、不開示文書不存在0件、審査請求件数0件、訂正請求件数0件、公文書の写しなど、文書などの写し313枚、利用停止請求件数0件、付属機関などの会議公開状況 ID 18075、付属機関公開、一部公開を含みます。37回、非公開100回、傍聴人18人、懇談会等公開20回、非公開27回、傍聴者26人。参考、行政委員会公開39回、非公開1回、傍聴者19人。市負担金交付団体公開9回、非公開0、傍聴者1人。その他、公開4回、非公開0、傍聴者2人。会議開催のお知らせや各付属機関などの詳細及び会議録はホームページでご確認ください。問い合わせ先、総務課 電話 76-8112。 終わり朝日園ご案内、木の帽子、ヒノキ傘。山国の人は昔からヒノキ傘を頭にかぶり、農作業や山仕事をしていました。このヒノキ傘は乾燥すると隙間ができて風が通り、湿ると膨らみ、雨水を防ぐ優れた特性があります。暑い日の家庭菜園や屋外作業などで快適にお使いいただけます。ヒノキ傘の家、昼神温泉から車で20分、土曜日曜日祝日のみ営業。ヒノキ傘の販売のほか、ヒノキ細工の制作体験があります。こちらは予約が必要です。宿泊料金の割引、中学生以上、宿泊料金2名1室、和室スタンダードコース、1泊2食18,550円から、中学生以上の市民1,000円引き、60歳以上または障害などのある市民1,500円引き、市内事業所在勤の方とその非扶養者500円引きです。6月から8月の宿泊カレンダーと無料送迎バス運行カレンダーの状況をお伝えします。休館日をお知らせします。6月1日月曜日、2日火曜日、9日火曜日は午後休館、10日水曜日休館、16日火曜日午後休館、17日水曜日休館、23日火曜日午後休館、24日水曜日休館、28日日曜日午後休館、29日月曜日休館、30日火曜日休館、7月1日水曜日休館、2日木曜日休館、7日火曜日午後休館、8日水曜日休館、9日木曜日休館、14日火曜日午後休館、15日水曜日休館、20日月曜日午後休館、21日火曜日休館、22日水曜日休館、29日水曜日午後休館、30日木曜日休館、31日金曜日休館、8月5日午後休館、6日木曜日休館、11日火曜日午後休館、12日水曜日休館、16日日曜日午後休館、17日月曜日休館、18日火曜日休館、19日水曜日休館、24日月曜日午後休館、25日火曜日休館、26日水曜日休館、31日月曜日午後休館。次に、無料送迎バス運行カレンダーについて。尾張旭日市役所正面玄関を15時10分発、帰りは尾張旭日園12時50分発の時間です。6月7日日曜日、14日日曜日、21日日曜日、28日日曜日、7月5日日曜日、12日日曜日、26日日曜日、8月2日日曜日、9日日曜日、23日日曜日、30日日曜日。次に、尾張旭日市役所正面玄関を13時発、帰り、尾張旭日園10時発の運行です。6月3日水曜日、4日木曜日、5日金曜日、6日土曜日、9日火曜日、 12日金曜日、13日土曜日、16日火曜日、18日木曜日、19日金曜日、20日土曜日、22日月曜日、23日火曜日、25日木曜日、26日金曜日、27日土曜日。7月です。3日金曜日、4日土曜日、7日火曜日、10日金曜日、11日土曜日、14日火曜日、16日木曜日、17日金曜日、18日土曜日、23日木曜日、24日金曜日、27日月曜日、28日火曜日、29日水曜日、8月1日土曜日、3日月曜日、4日火曜日、5日水曜日、7日金曜日、8日土曜日、10日月曜日、11日火曜日、20日木曜日、21日金曜日、22日土曜日、24日月曜日、27日木曜日、28日金曜日、29日土曜日、31日月曜日です。所要時間は約2時間です。バスを利用する場合は早めにご予約ください。宿泊申し込み及び問い合わせ先。こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。保養センター尾張朝日園、長野県下伊那郡阿智村千里 331-7、 電話 0265-43-3180、 詳細は紙面にある二次元コードからホームページでご確認ください。星からの招待状 ID2033。 6月初旬、夕方の西空に明るく輝く2つの惑星が見られます。際立って明るい星が宵の明星金星-4等級、少し明るさが弱い星が木星-2等級です。金星は太陽系2番目の惑星で、地球のすぐ内側を回っています。二酸化炭素の厚い大気に覆われて、表面の温度は約460度、大気圧は90気圧もあります。木星は太陽系5番目の惑星で、太陽系で一番大きな惑星です。直径は地球の約11倍もあります。水素とヘリウムからできている巨大ガス惑星です。西の空、6月1日午後8時に見える様子です。まず左手から獅子座、レグルス、カニ座、木星、双子座、ポルックス、その下に金星、魚車座、カペラと続きます。問い合わせ先、生涯学習課、電話 76-8181、 スカイワード朝日、電話 52-1850、 アサピーの日記帳、カラスにご用心、ゴミ集積所の対策ポイント。1、ああまたカラスに荒らされた。2羽のカラスがゴミ袋を破り、中からゴミが散乱している。驚く男性。2、6月前後はカラスの活動が活発になるんだ。どうしたらいいんだろう。本を見て対策を考える男性とアサピ。3、そんな時にはこんな対策が有効です。1、生ゴミを減らす。2、生ゴミを見えないようにする。3、ネットでゴミ袋を覆う。4、折りたたみ式ゴミボックスを設置する。黒板に対策を4つ挙げ、説明する女性と、なるほどと感心する男性。4、 できる対策から始めることが大事だね。笑顔の男性と朝ピー。カラスよけネットの配布や折りたたみ式ゴミボックスの購入費の一部を補助しています。詳細は9ページかホームページで。 ID32951。
健やかな毎日をサポートします。健康だより。費用をお知らせしないものは無料です。また申し込み方法をお知らせしないものは申し込みはいりません。東星病院コラム。女性特有のがん。女性特有のがんは乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣などに発生します。それぞれ原因や症状が異なりますが、早期発見で治癒しやすくなるという共通点があります。早期発見のためには検診を受けることが大切です。乳がんは閉経前後の40歳から60歳が後発年齢です。また子宮頸がんは小学校6年生から接種できるワクチンで予防することができます。公費負担もありますのでご確認ください。不正出血や織物の色などに違和感があるときはそのままにしないこと。お腹の張りや不調は体からのサインです。病院に行くか迷ったときが受診するタイミングです。気のせいでよかったで終わる受診が一番安心です。日々忙しい中でも自分の体と向き合う時間を作りましょう。頭の元気丸、6月から8月。ID1601。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時、1、保健福祉センターでみっちりコース。予約がいります。6月12日金曜日、6月25日木曜日、7月17日金曜日、8月20日の木曜日。前半は9時20分から10時20分。後半は10時30分から11時30分。どちらかを選択してください。ところは保健福祉センター3階。内容。VR を用いて目の動きで認知機能の状態をチェックします。脳トレや講話も実施。対象者。市内在住で要介護・要支援認定を受けていない40歳以上の方です。定員は前半・後半とも先着各6人です。申し込み方法、前日までに電話か直接申し込んでください。2、出張でサクッとコース。予約はいりません。7月15日水曜日、10時から12時まで。所要時間は1人15分程度です。ところはドラッグ杉山北本地原店。内容、検査結果説明のみです。対象者は市内在住で要介護要支援認定を受けていない40歳以上の方です。定員はありません。申し込み方法、会場へ直接お越しください。なお、おおむね10人以上の団体向けに職員出前講座も実施します。詳細はお問い合わせください。申し込みおよび問い合わせ先は健康課、電話 55-6800 です。アピアランスケア支援事業。 ID1598。 市ではがん患者の治療による脱毛や乳房の形状変化に対するウィッグ、乳房補正具の購入費用を補助しています。令和8年4月1日から補助対象にエピテーゼ、顔面、目、耳など、手指などの人工装具が追加されました。補助対象となるエピテーゼは、4月以降に購入したものに限ります。対象者、がんやがん治療に伴う副作用による脱毛、乳房の変形など、外見に対する補正具を購入した方。補助額、ウィッグ、乳房補正具、エピテーゼの各購入費の2分の1、上限2万円です。申請方法、申請書、領収書。領収書は購入日の翌日から1年以内のもの。がん治療を受けたことがわかる書類を直接提出してください。申請及び問い合わせ先は健康課、電話 55-6800 です。おうちで簡単ストレッチ、ボリューム25、体幹強化編。
サイドプランク、インナーユニットを強化し、体幹部左右の安定を図ります。1. 横向きになり、片肘を床につきます。 2. 両膝を垂直に曲げ、骨盤を床から浮かせます。 3. 体を斜め一直線に保ちます。 4. 下腹部をへこませ、20秒から30秒を目安にキープします。左右各3セット程度行いましょう。ポイント、肘は肩の真下、呼吸を止めないように気をつけてください。お家で簡単ストレッチ、監修は名古屋産業大学現在ビジネス学部准教授伊藤理香さん、健康運動指導士専門領域運動生理学健康と運動ほかです。子どもと家族の支えになる子ども子育てだより、費用をお知らせしないものは無料です。また申し込み方法をお知らせしないものは申し込みはいりません。春の子ども歯科検診 ID31112、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。歯のお話、歯科検診、フッ素塗布を行います。希望者には歯垢を染め出し、保護者の歯科検診も行います。時6月6日土曜日、13時から14時30分まで。受付場所、保健福祉センター1階、対象者は未就学児、なお5歳になる方、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方には個人通知を送付します。問い合わせ先、子ども家庭科、電話 53-5566 です。親子天体観測教室 ID2034、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。月、月齢11、金星、獅子座の二重星アルゲーバ、大熊座のミザールの観望を行います。時、6月26日金曜日19時から約2時間、ところはスカイワード朝日ひまわりホール天体観測室。対象者は小学4年生から中学3年生と保護者。定員は親子15組、抽選となります。費用は子供1人につき500円。当日ご持参ください。申し込み方法、6月8日月曜日までに紙面の二次元コードから申し込みフォームで申し込んでください。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181 です。ペアレントトレーニングプチ講座 ID1846、 子どもの行動に焦点を当て、してほしい行動、してほしくない行動に対する具体的な対応と個性に合った育て方を学びます。時、7月2日木曜日10時から12時まで、ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住で子どもの発達や関わり方に不安がある保護者です。定員先着12人。申し込み方法、6月1日月曜日から6月19日金曜日までに電話か直接申し込んでください。託児、申し込むときにご相談ください。申し込みおよび問い合わせ先は子どもの発達センター、電話 53-6103 です。脳性講座、親子で挑戦ライスバーガー作り ID24475、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。地元産のお米を使って親子でライスバーガー作りにチャレンジします。時、7月18日土曜日10時から13時まで、ところは新池交流館フラット実習室。対象者は市内在住の小学生以上の子と保護者、原則2人ペアです。定員は12組、抽選となります。費用は1組1500円。当日ご持参ください。申し込み方法、6月23日火曜日までに紙面の二次元コードで申し込みフォームを使って申し込んでください。問い合わせ先は公園脳性科、電話 76-8133 です。子育て支援センターの催し、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。3つの催しをご紹介します。はじめに、1歳から3歳のサロンカエルサークル紹介 ID1853、 講師による親子遊びと子育て仲間の交流やサークルを紹介します。時7月3日金曜日、10時から11時30分まで。ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住の1歳以上の未就園児と保護者。定員は先着20組。申し込み方法、6月30日火曜日までに紙面の二次元コードで申し込みフォームを使って申し込んでください。問い合わせ先は子育て支援センター、電話 52-3132 です。すくすく子育て講座、親子で楽しくリトミック。ID1850。音楽に合わせて体を動かすことを親子で楽しみます。時、7月15日水曜日、10時30分から11時30分まで。ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住の1歳6ヶ月以上の未就学児と保護者。定員は先着30組。申し込み方法、6月1日月曜日から7月10日金曜日までに、紙面の二次元コードで申し込みフォームを使って申し込んでください。問い合わせ先は子育て支援センター、電話 52-3132 です。レッツ産後エクササイズ。ID1853。産後の正しいケアを知り、健やかで前向きに子育てを楽しむ方法を学びます。時、7月17日金曜日、10時から11時まで。ところは保健福祉センター4階。対象者、市内在住の生後1ヶ月から5ヶ月頃の子と母。申し込み方法、7月14日火曜日までに氏名の二次元コードで申し込みフォームを使って申し込んでください。問い合わせ先は子育て支援センター、電話 52-3132 です。ファミリーサポートセンター、依頼会員登録説明会、ID1845。事業内容を説明し、会員登録についてお話をします。時、7月27日月曜日、10時から11時まで、ところは保健福祉センター2階。対象者は、市内在住、在勤、在学で、生後3ヶ月から、小学6年生の子を養育し、子育ての手助けをしてほしい方です。持ち物、保護者の顔写真2枚、縦4センチメートル×横3センチメートル。申し込み方法、7月23日木曜日までに、紙面の二次元コードで、申し込みフォームを使って申し込んでください。託児、生後6ヶ月以上の子、6ヶ月未満の子は同室で受講できます。問い合わせ先、ファミリーサポートセンター、電話 51-5571 です。夏休み子ども一日司書、ID19600。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。館内見学やカウンター業務、本のフィルム掛けなどを体験します。時、8月6日木曜日、8月7日金曜日、10時から15時まで。対象者は市内在住の小学5年生、6年生。前年の参加者を除きます。定員は各8人、抽選となります。申し込み方法、6月16日火曜日から6月22日月曜日までに、紙面の二次元コードで申し込みフォームを使って申し込んでください。問い合わせ先は図書館、電話 54-5544 です。生き生きとした日々のためにシニアだより。費用をお知らせしないものは無料、申し込み方法をお知らせしないものは申し込みはいりません。地域ふれあい講座、誰でもできる健康体操、 ID2016。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時、7月8日、7月15日、いずれも水曜日2回、10時から11時30分まで。ところは朝日が丘公民館。対象者は65歳以上の方。定員は先着15人。市内在住、在勤の方を優先します。費用は1000円。申し込み方法、6月2日火曜日から7月8日水曜日までに、費用を添えて直接申し込んでください。受付時間は9時から20時30分までです。申し込み及び問い合わせ先は、朝日が丘公民館、電話 52-1624 です。お口のケア講座、ID3120。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。オーラルフレイルを学び、口の機能の低下を予防します。時、7月16日木曜日、10時から11時30分まで。ところは、中央公民館302会議室。対象者、市内在住の65歳以上の方。定員は先着35人。申し込み方法、6月1日月曜日から7月3日金曜日までに、電話か直接申し込んでください。申し込み及び問い合わせ先は、地域包括支援センター、電話 55-0654 です。敬老肖像写真の贈呈。対象者、市内在住で自宅での写真撮影が可能な、次のいずれかに該当する方です。1、昭和11年生まれ、今年満90歳。2、どちらかが昭和21年生まれ、今年で満80歳で、2人とも80歳以上の夫婦。写真内容、カラー、アルミ製額入りで、1、昭和11年生まれの方は、四つ切りサイズ。2、どちらかが昭和21年生まれの、2人とも80歳以上のご夫婦は、半切りサイズ。贈呈方法、8月中旬に自宅で撮影し、敬老の日までにお届けします。申し込み方法、7月17日金曜日までに電話か直接申し込んでください。なお、これは赤い羽共同募金の配分金で実施します。申し込み及び問い合わせ先は社会福祉協議会。電話 54-4540 です。
お知らせコーナー朝日だより。催し講座のお知らせ。城山公園桜祭り写生大会優秀作品展示会。ID54338。応募作品336点の中から選ばれた優秀作品60点を展示します。時は5月30日土曜日から6月5日金曜日までの9時から17時まで。初日は11時から、最終日は12時までです。ところはスカイワード朝日、ギャラリー朝日。問い合わせ先は、尾張朝日祭り実行委員会電話 76-8137。紙面には、市長賞の金城真凛さんの作品が載っています。特別企画展、白山林の戦い、小牧長久手の戦い。ID43553。秀吉と家康が争った小牧長久手の戦いの局地戦の一つであり、本誌が舞台と伝わる白山林の戦いをパネルで解説します。時は6月1日月曜日から7月5日日曜日までの9時から17時まで。ところはスカイワード朝日歴史民俗フロア。問い合わせ先は、障害学習課、電話 53-1144。教科書展示会。ID43549。教科書への理解や関心を深めるため、小中学校の教科書を展示します。時は6月2日火曜日から6月26日金曜日まで。ところは、長久手市坊の後ろの長久手市中央図書館。問い合わせ先は、県教育委員会電話 052-954-6799。 6月23日から6月29日は男女共同参画週間です。 ID2891 および54385-54389。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。あなたらしさが社会の力。男女共同参画に関する書籍などの展示は、6月3日水曜日から6月30日火曜日まで。ところは図書館。パネル展示、男女共同参画の基本、移りゆく男女の意識編は、6月16日火曜日から、6月29日月曜日まで。ところは市役所ロビー。男女共同参画講座、時は7月11日土曜日。講座は2つあります。1、 家事育児の分かち合いのために男性の家庭参画から話し合いへ。これは13時から14時30分まで。2、我慢しなくて大丈夫。女性の健康のために何ができるか考えよう。これは15時から16時30分まで。ところはいずれも中央公民館303会議室。定員は先着各40人。申し込み方法は6月1日月曜日の9時から7月8日水曜日までに電話か紙面のそれぞれの二次元コードから。託児を希望される方は6月19日金曜日までに連絡してください。生後3ヶ月以上の未就学児、各6人で先着です。以上、申し込み及び問い合わせ先は、暮らし政策課電話 76-8125。市文化協会美術部会展 ID43508。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。写真工芸部門は6月8日月曜日から6月14日日曜日までで、絵画部門は6月15日月曜日から6月21日日曜日までです。いずれも時間は10時から17時まで、最終日は16時まで、ところはスカイワード朝日、ギャラリー朝日。問い合わせ先、写真工芸部門は吉原さん、電話 090-5602-0371。 絵画部門は湯浅さん、電話 090-9900-0621。 市文化協会書道部会書道展 ID53967。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。時は6月12日金曜日から6月14日日曜日までの10時から17時まで、最終日は16時まで。ところは文化会館展示室展示ギャラリー。問い合わせ先は杉山さん、電話 090-2261-5251。 吉ヶ池湿地初夏の一般公開 ID2172。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。コバのトンボ草やモウセンゴケなど初夏の湿地植物の公開です。時は6月13日土曜日と6月14日日曜日の9時から12時まで。雨天中止です。朝日が丘運動広場内に臨時駐車場があります。なお、公開日の会場案内、受付などのボランティアを随時募集しています。問い合わせ先は、公園農政課、電話 76-8133。市文化協会、歌謡部会発表会、ID19766。これは、朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。会員による歌謡曲の発表。時は、6月14日日曜日の9時30分から。ところは文化会館朝日のホール。なるべく乗り合わせてご来場ください。問い合わせ先は森本さん、電話 080-9047-9315。 朝日シルミルフェア ID31068。 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、相談支援について知る。時は6月19日金曜日の10時から12時まで。ところはスカイワード朝日クスノキホール。対象者は次のいずれかを満たす0歳から18歳の子の保護者で、発達や育児に悩みがある方、子が医療的ケアを受けている方です。問い合わせ先は地域福祉課、電話 76-8142。 フードドライブ事業に食品のご寄付を。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。 時とところ。6月22日月曜日から6月26日金曜日までの9時から17時までは社会福祉協議会。6月22日月曜日から6月28日日曜日の10時から16時まではリサイクル広場くるくるです。受付可能な食品は、米、缶詰、インスタント、レトルト食品、乾物、菓子、調味料、乳児用食品、飲料などで、賞味期限が8月1日土曜日以降のものに限ります。受付できない食品があります。米以外の開封されている食品、生鮮食品、冷凍・冷蔵品、みりんや調理酒以外のアルコール、瓶詰めです。詳しくは紙面の二次元コードでご確認ください。問い合わせ先は社会福祉協議会電話 54-4540。自治会等活動促進助成金プレゼンテーション。ID2301。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。助成金申請団体による公開プレゼンテーションです。時は6月27日土曜日9時30分から、ところは中央公民館302会議室。問い合わせ先は市民活動課電話 76-8126。優しい日本語講座、外国人との伝わるコミュニケーション術、ID54730。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。優しい日本語とは、普段使われている言葉を外国人にもわかるように配慮した簡単な日本語のことです。優しい日本語を学び、学校や職場、地域で出会う外国人とどのようにコミュニケーションを取ったらよいかを学びましょう。時は6月28日日曜日10時から12時まで。ところは中央公民館209会議室。定員は先着30人。申し込み方法は6月24日水曜日までに電話か紙面の二次元コードで。申し込みおよび問い合わせ先は、暮らし政策課電話 76-8125。夜間天体観望会 ID3656。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。時はいずれも日曜日。開催場所は小学校です。6月28日は城山小学校。7月5日は3号、7月12日は旭ヶ丘、7月19日は白鳳、7月26日は東映、8月2日は朝日、8月9日は本地ヶ原、8月16日は渋川、8月23日は瑞宝で、いずれも19時30分から20時30分までです。ただし、天候により中止の場合があります。問い合わせは、当日の16時以降に、電話 52-1850 でご確認ください。問い合わせ先は、障害学習課、電話 76-8181。地域協力員の委嘱式、ID31976。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。地域協力員をお願いする方へ委嘱状の交付と子どもたちに関する講話です。時は7月1日水曜日10時から11時まで。ところは文化会館朝日のホール。地域協力員の活動は小中学校での挨拶運動や非行防止のキャンペーンなど、地域協力員に興味関心のある方は問い合わせを。問い合わせ先は少年センター電話 76-8129。 創業セミナー ID 19488、時は7月7日から8月4日の火曜日5回、いずれも13時30分から16時30分まで、ところは商工会館講習会室。対象者は次のいずれかの要件を満たす方。創業後5年未満、創業の予定や関心がある方です。定員は先着20人程度、市内在住の方を優先とします。申し込み方法は7月3日金曜日までに、産業課にある申し込み書を直接かメール、ファックスか紙面の二次元コードで、申し込み及び問い合わせ先は産業課電話 76-8132。 地域ふれあい講座心と体のリフレッシュ ID2016、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。優しいヨガやストレッチで体をほぐし、代謝の向上、運動不足の解消を図ります。時は7月10日金曜日の10時から11時30分まで。ところは平子公民館。対象者は市内在住在勤在学の方を優先とします。定員は先着10人、費用は500円。申し込み方法は6月3日水曜日から6月25日木曜日までに、費用を添えて9時から20時30分までに直接。申し込み及び問い合わせ先は平子公民館電話 54-9290。 学校給食試食会 ID30930、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。学校給食試食会栄養教諭による講話。献立はわかめご飯、牛乳、ハンバーグのイチジクソースかけ、おひたし、味噌汁です。時は7月10日金曜日12時から13時まで。対象者は市内在住、在勤、在学の方。定員は40人で抽選です。初めて参加する方を優先とします。費用は300円。当日ご持参ください。7月3日金曜日以降にキャンセルの場合は、後日徴収します。申し込み方法は6月2日火曜日から6月12日金曜日までに、電話か紙面の二次元コードで。申し込み及び問い合わせ先は学校給食センター電話 53-2971。 認知症サポーター養成講座 ID1653、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者、認知症サポーターを養成します。時は7月11日土曜日10時から11時30分まで。ところは中央公民館302会議室。定員は先着30人。申し込み方法は電話か直接。申し込み及び問い合わせ先は地域包括支援センター電話 55-0654。 災害ボランティアコーディネーター養成講座 ID43594、 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。災害時に参集するボランティアと被災者からの支援要請の調整を行う災害ボランティアコーディネーターを養成します。時は7月11日土曜日10時から16時まで。ところは渋川福祉センターくすのきホール。定員は先着50人。申し込み方法は電話か直接。申し込み及び問い合わせ先は社会福祉協議会電話 54-4540。 ボランティアサロン ID53871、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。車椅子の基本操作や簡単な点検方法を学びます。時は7月13日月曜日10時から12時まで。ところは 渋川福祉センター楠の木ホール、定員は20人、抽選です。申し込み方法は7月6日月曜日までに電話か直接。申し込みおよび問い合わせ先は社会福祉協議会渋川ボランティアセンター、電話 51-5535。 介護支援専門員実務研修受講試験、時は10月11日日曜日。対象者は保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務または特定の相談援助業務に通算5年以上の実務経験がある方、ただし他県でこの業務に従事している方を除きます。申し込み方法は5月27日水曜日から6月24日水曜日までに長寿課、県高齢福祉課、県民事務所、県社会福祉協議会などにある願書を郵送してください。問い合わせ可能期間は10月11日日曜日までです。問い合わせ先は県社会福祉協議会、電話 052-212-5530。 募集のお知らせ。令和9年20歳の集い実行委員の募集、 ID2028。 対象者は平成18年4月2日から19年4月1日生まれの方、定員は各中学校区で3人程度。申し込み方法は8月31日月曜日までに紙面の二次元コードで。本年度の催しは令和9年1月10日日曜日に実施の予定です。問い合わせ先は障害学習課、電話 76-8181。 バザー用品の募集、8月1日土曜日開催の福祉マインドフェア尾張旭2026での福祉バザー出品用品。取扱品は雑貨、タオル、石鹸類、陶器類、いずれも新品に限ります。7月1日水曜日から7月31日金曜日までに社会福祉協議会か渋川ボランティアセンターに直接持ち込んでください。バザーの収益金はボランティア活動に活用します。問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 54-4540。 読書感想文コンクール作品の募集、ID19203。 対象者は市内小中学校に在籍する児童及び生徒、6月3日水曜日から8月19日水曜日までに直接、6月3日水曜日から課題図書を貸し出します。問い合わせ先は図書館、電話 54-5544。 その他のお知らせ。6月1日から6月7日は水道週間です。 ID2324。 貴重な資源である水を未来に残せるよう大切に使いましょう。問い合わせ先は経営政策課、電話 76-8193。 切れた電線を見つけたら、 ID39967。 雷や台風などで切れた電線は感電の恐れがあります。切れた電線を見つけたら電線に触ったり近づいたりせず、中部電力パワーグリッド株式会社朝日名東支店、フリーダイヤル0120-929-265に連絡してください。問い合わせ先は危機管理課、電話 76-8127。 6月1日は人権擁護委員の日、 ID2607。 特設人権相談、時は6月9日火曜日10時から12時まで、受付は11時30分までです。ところは市役所市民相談室、秘密は厳守されます。毎月第2火曜日に 人権困りごと相談を実施しています。問い合わせ先は暮らし政策課電話 76-8125。 会話が不自由な方からの119番通報 ID2539。 耳や言葉の不自由な方からの火災、救急などの通報に備え、ファックス、メール、インターネットなどを活用して音声によらないシステムを導入しています。詳しくはホームページで。問い合わせ先は消防署、電話 51-0819、 ファックスは 51-0834、 メールアドレスは消防署@city.oariasahi.lg.jp。 全国瞬時警報システム J アラート訓練放送 ID39927。 防災行政無線から訓練放送が流れます。全国一斉情報伝達試験、時は6月3日水曜日11時から。緊急地震速報訓練、時は6月17日水曜日10時から。いずれも朝日安全安心メール、防災アプリ、電話、ファックス防災情報配信サービスでも配信します。無線放送が聞き取れなかった場合は、電話フリーダイヤル 0120-775-121 で聞き直しや防災アプリで確認できます。地震や気象情報などにより中止や内容を変更する場合があります。問い合わせ先は危機管理課電話 76-8127。 国保資格確認書の発送方法が変わります。 ID16819。 国民健康保険に加入中の方の新しい有効期限の資格確認書の発送方法を簡易書き留めから特定記録郵便に変更します。発送は7月下旬の予定です。なお、簡易書き留めでの送付をご希望される方は6月15日月曜日までにご連絡ください。連絡及び問い合わせ先は保健医療課電話 76-8151。6月、7月は日本赤十字社活動資金募集月間。ID1680。日本赤十字社は、飢餓、疾病などで苦しむ人々を国際的に救護するとともに、国内でも災害救護など、地域に根ざした活動を行っています。こうした活動は皆さんからお寄せいただく活動資金によって支えられています。ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ先は地域福祉課電話 76-8184。 6月7日から6月13日は危険物安全週間です。ID2548。 つかみ取れ、目指す無事故の頂を。ガソリンを灯油用のポリ容器に入れることは消防法で禁止されています。ガソリンは金属製の蛍光管で保管してください。家庭でも多くの危険物が使われています。特に天ぷら油は高温になると発火することがありますので注意してください。この機会に家庭の危険物の正しい取り扱いと保管を心がけましょう。問い合わせ先は消防本部予防課電話 51-0352。 市県民税森林環境税に関するお知らせ。 ID2636。 普通徴収と公的年金からの特別徴収の方を対象に納税通知書を6月12日金曜日に発送します。市県民税森林環境税は前年中の所得に基づき課税されます。申告時期により申告内容が納税通知書に反映されていない場合、後日変更通知書を送付します。 所得課税証明書などの発行、6月1日月曜日から令和7年分所得の令和8年度所得課税証明書などの発行を開始します。給与から全額が特別徴収・転引きされる方は開始済みです。問い合わせ先は税務課電話 76-8117。 9月から令和9年3月までの秋冬の選定の受付 ID1645。 申し込み方法は6月12日金曜日から7月3日金曜日までに往復はがきに1、氏名振り仮名、2、郵便番号、3、住所、4、電話番号、5、携帯電話番号、6、作業場所、7、希望時期、8、過去の実績の有無、9、末の有無、本数、10、残在処理の有無を記入して郵送してください。消印有効です。郵便番号488-0054、稲葉町 1-41-1。 詳細は紙面の二次元コードからホームページか、市内公共施設に設置している申し込み要領で。申し込みおよび問い合わせ先はシルバー人材センター電話 54-5088。 民生委員児童委員が変わりました。 ID1678。 白鳳小学校区の桜ヶ丘町1丁目を担当する新任者は浅見浩二さん。各校区地区担当委員の連絡先などは問い合わせください。問い合わせ先は地域福祉課電話 76-8184。 臨時休館のお知らせ。新池交流館は6月3日水曜日、東部市民センターは6月7日日曜日、渋川福祉センターは6月21日日曜日で、いずれも受付業務も行いません。これで朝日だよりを終わります。
各施設主催イベント。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。渋川福祉センターのイベント。紙面にはイベント案内の二次元コードが掲載されています。新規開講定期教室、卓球教室体験会。時は6月11日木曜日、10時30分から11時15分。対象者は成人の方。定員は先着15人。費用は550円。申し込み方法は5月30日土曜日、10時から直接または11時から電話で。申し込みおよび問い合わせ先は渋川福祉センター電話 51-1997。 スポーツカルチャー教室、はじめに第2期7月から9月。東部市民センター渋川福祉センター共通があります。東部市民センター、季節の和菓子教室、ウクレレ教室 A 初級 B 中級、オカリナ教室、優しい大正語と、楽しい中国語、注意気候、簡単手作りパン教室、フラダンス教室、初めてのヨガ、リフレッシュヨガ、大人の絵画、ワクワクキッズ体操、子供クッキングです。渋川福祉センター、美ボディ骨盤体操、ナイトピラティス、初めてのピラティス、一歩前進絵手紙教室、ボールペン字教室、卓球教室です。共通、ベビーマッサージ、0歳児、1歳児、親子リズム体操、1歳から3歳児、絵画造形教室、大人書道教室、子供書道教室、小学生、中学生、クラフトバンド教室、季節のお花教室です。次に通年、渋川福祉センター、体育コース、ロボキッズ教室 A、B、新体操コース、渋川英会話教室、 リトル・キッズ・中学生、渋川英会話教室一般です。スポーツ・カルチャー教室、いずれも申し込み方法は、6月1日月曜日から6月14日日曜日の9時から21時に直接。詳細は紙面の二次元コードでご確認ください。総合体育館のイベント、紙面には教室案内につながる二次元コードが載っています。ノルディックウォーキング教室、ポールの使い方などを学び、今池方面へ約4km のウォーキングです。時は6月15日月曜日、10時から12時。対象者は成人の方。定員は先着20人。費用は300円。申し込み方法は6月1日月曜日から電話か直接。受付は9時から20時30分。ただし初日は10時からです。なお、雨天中止です。キャンセルの場合、費用の返却はできません。申し込み及び問い合わせ先は、総合体育館、電話 54-2733。終わり朝日フォトレポート、ID30839。街の話題をお届けします。ここに載せられなかった市の出来事も、定期的にホームページで発信中です。今回は5つのレポートをお伝えします。レポ01、市職員辞令交付式。新規採用職員16人が決意を誓う。4月1日水曜日。事務・技術職7人、保育士6人、消防職3人が新たに入庁。柴田市長から、積極果敢に仕事にチャレンジして、市民から信頼され、親しまれる職員に成長することを期待しています、とエールが送られました。式後には、市長と新たな仲間で記念撮影、力強いポーズで決意を誓いました。集合写真は3列に並び、座った前列真ん中に市長、みんな拳を握り、ファイトポーズ、笑顔の新規職員です。市長の膝の上には、アサピーのぬいぐるみが笑っています。レポ02、津軽三味線奏者、五層紅葉さんが市長を訪問。2つの全国大会での準優勝を報告。4月15日水曜日。西中3年生の五層さんは、小学6年生から市、ふるさと大使、岡野兄弟の兄、岡野正幸さんに師事しており、この日は憧れの岡野さんと初めてのセッションも披露。最後には先生のような優しい音を奏でられるように頑張りたいと市長に抱負を語りました。椅子に座り、岡野さんと並び、笑顔で津軽三味線を奏でる五層さんの写真です。レポ03、三郷駅前、町納め感謝祭。いつもの風景が変わる前に、町に感謝を伝える一日。4月29日祝日、解体工事に先立ち、三郷駅前地区再開発区域と、シーナシーナ終わり朝日で、地域への感謝と、新たな町への期待を込めたイベントを、再開発組合と、一体となって開催されました。ステージでは、セレモニーや、三郷の未来を語るトークセッション、楽器演奏などが行われたほか、市民グループ、数字の3、5と書き、三郷フレンズによる自主イベントが実施されました。そのうち、サンクスエマイベントでは、三郷大好きや、未来の三郷が楽しみなどの言葉とともに、アサピーなどカラフルなイラストが描かれた絵馬がずらりと飾られました。会場では飲食ブースなどもあり、約3000人の地元市民らで賑わいました。2枚の写真です。1枚目、生まれ変わる三郷への思い、 イラストなどを書き込んだたくさんの絵馬が飾られています。自分の書いた絵馬が見つかったのでしょうか。指をさす親子の写真です。2枚目、イベント会場のコンクリートの上にいくつかの正方形の白い枠が書かれ、その中に三要数字の3と5、3号を筆を使い塗料で描く2人の子供と指導する方の写真です。デポ04、アサピースマイルウォーキングと健康祭りを同時開催。4月29日は尾張旭市健康の日。4月29日祝日。地域の名所である新井の大工房や豊かな自然が広がる長池など約5km をめぐるアサピースマイルウォーキングに約330人が参加しました。また、総合体育館で行われた健康祭りでは、健康に関する各種測定や体験、相談ができるコーナーがずらりと並び、約750人の市民らでにぎわいました。写真は親子連れや幅広い年齢層の方が参加し、思い思いの服装でウォーキングを楽しむ様子です。デポ05、3号駅前地区再開発区域の解体建物で消防訓練、実際の建物で実践、市民の安全安心を守る。5月7日木曜日、3号駅前地区再開発事業に伴い、解体が予定されている建物を使った強制侵入訓練が実施されました。玄関ドアをエンジンカッターで破壊して強制的に開放するなど、普段できない訓練を通して、将来のビル火災や救助事案に備え、安全安心の確保を目指す貴重な機会となりました。写真は完全装備で、破壊作業を行う2人の消防隊員です。以上、フォトレポートでした。アサピーと仲間たち、ナンバー85、アサヒ宅建会、誰もが安心して楽しめる健康志向の居場所を、アサヒ宅建会の安藤さん、小野さん、新見さん、磯田さんにお話を伺いました。アサヒ宅建会ってどんな団体？安藤さん、私自身が競技麻雀を続ける中で、もっと多くの方に麻雀を知ってもらいたいという思いがありました。その中で健康麻雀ができる場、教えてもらえる場が少ないという声を聞く機会もたびたびあったため、自分たちでその場所を提供しようと活動を始めました。健康維持、増進はもちろん、親睦や交流を図ることができる場となるよう活動しています。健康麻雀は認知症予防にもなるんだよね。小野さん、そうですね。麻雀は指先を使い、細かい操作を繰り返し行います。また、戦略を考えたり、相手の状況を予想したりして、頭も使うため、脳が活性化すると言われています。私たちは頭の運動として健康麻雀を、体の運動として卓球を行っています。健康麻雀と卓球は、年齢や性別、経験を問わず、誰もが楽しめることも魅力なんです。活動する中でのやりがいや、嬉しかったことを教えてください。新見さん、一番のやりがいは、毎回楽しみに参加してくれる方がいることですね。健康麻雀では、どんどんルールを覚えていく方、卓球では大会で入賞する方など、もともとは初心者の方が活躍する姿を見ると嬉しくなります。参加者から、健康麻雀は頭、卓球は体を使い、どちらも心地よい疲れを感じられ、あっという間に時間が過ぎると笑顔で言われたことも印象に残っています。これからの目標を教えてください。磯田さん、 麻雀は卓球に比べ興味を持ってもなかなか第一歩が踏み出せない方が多いです。朝日卓研会の活動をもっと多くの方に知っていただき、誰もが無理なく安心して楽しめる場、生きがいの場となるよう活動を続けていきたいです。そして私たちの活動が皆さんの自宅から外に出るきっかけの一つになっていけるといいなと思います。朝日卓研会、健康麻雀と卓球を通じて、誰もが無理なく安心して親睦、交流を図ることができる場を提供する団体です。主な活動は、健康麻雀、吉岡町地内、第1、第3水曜日、13時から17時、第2日曜日、11時30分から17時、卓球、瑞芳小学校体育館、毎週金曜日、19時から21時、問い合わせ先は安藤さん、メールアドレス、kei1826@yahoo.co.jp、電話、052-710-7103、担当まで。紙面には、麻雀卓の上にパイを並べ、麻雀を楽しむ方、体育館で卓球に熱中する卓研会の皆さんの様子などの写真が掲載されています。アサピーと仲間たちでした。今月のプレゼント、ID30350、アンケートに答えると、抽選で6名様にプレゼントが当たります。詳細はホームページでご確認ください。今月のプレゼントは、アサピーモバイルリング。アサピーが目を引くスマホ操作を快適にするモバイルリングです。観光協会横山さんからのおすすめポイント。可愛さと実用性を兼ね備えた日常使いにぴったりのアイテムです。広報終わり朝日アンケート。1. 今月号で良かった内容を教えてください。2. 取り上げてほしい内容を教えてください。3. その他、広報誌に関するご意見をお聞かせください。4. 市の魅力、場所、イベント、人、風景、グルメなどを教えてください。任意です。アンケートの応募方法、6月15日月曜日締め切りです。1から4の答え、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢を記入し、はがきの場合は6月15日月曜日必着、またはメールか紙面の二次元コード、応募フォームで、メールは広報@city.終わり朝日.lg.jp、 郵送先は郵便番号 488-8666、 住所はいりません。広報戦略課まで。当選者の方にはメールなどでお知らせします。プレゼントの受け渡しは終わり朝日町案内で行います。プレゼントは終わり朝日町案内でも販売中。ぜひお試しください。終わり朝日町案内はグリーンシティビル1階。10時から18時。定休日は祝日、休日を除く木曜日です。今月のプレゼントでした。柴田市長コラム、速乾に泉あり。ID34636。ボリューム37。10年の健康寿命。一昨年の年末に直腸がんの手術、そして術後合併症の腸閉塞が2度、結果3度の手術による2ヶ月間の入院からなんとか1年余りが過ぎました。先般の3月議会では施政方針を発表し、ついで会派からの代表質問にも真摯に向き合うことができ、感無量の心地です。ここで美しすぎるクエスチョンマーク、 入院時のエピソードを披露します。3月議会では施政方針を発表しなくてはなりません。腸閉塞の治療方針は基本的に自然治癒で、うつうつと時間だけが過ぎ、役所のスタッフもさすがに焦り出します。責任も感じ、早期退院のために開き直って腸閉塞の再手術を決心しました。結果はなんとか3度目の正直となりました。一方、同時並行で原稿の準備に迫られ、お腹をかばいつつ、いやいやながらタブレットをポチポチ、そのうちに不思議なほどに試作のビジョンが次々と頭に浮かびます。タブレットでは追いつかず、役所で原稿を印刷してもらい、嫁さんが病室へ、一日中遂行し、翌日に赤ペン入り原稿を役所へ届けてもらい、打ち替え修正した原稿を翌朝受け取り病室へ。妻の配達サービスは10往復近くになったと思います。かような面倒と多大な迷惑をかけた昨年の施政方針は、質・量ともに充実した力作になったと自負しています。そしてこの施政方針は間違いなく復帰へのモチベーションの燃料となりました。私は仕事人間ではありませんが、この時は間違いなく仕事に背中を押してもらいました。以来、予定した公務を一度としてキャンセルすることなく本日を迎えています。どんながんでも再発リスクはありますし、後遺症を抱えた身体を生活に適応させる日々は年単位で続きます。手術の成功は10年の健康寿命確保と解釈し、慌てず焦らず着実に市政執行に邁進してまいります。もう一つだけ美談を。3度目の手術直前、秘書課の皆さんがお昼時間を使って多度神社で無事を祈願してくれました。寒涙に耐えないとはこのことです。以上、速歌に泉ありでした。
4度目の市スポーツ功労賞授与。本市出身の吉永一樹選手が今年2月に開催されたミラノコルティナ2026冬季オリンピックに出場しました。オリンピックへの出場は今回で3回目。世界を舞台にショートトラックスピードスケート日本代表として氷上を駆け抜けるその姿は、多くの市民に興奮と感動を届けました。4月17日に市役所で市スポーツ功労賞贈呈式が行われ、小学4年生の時に初めて授与され、今回で通算4度目の受賞となりました。柴田市長との歓談では、悲願の金メダルを取って地元の皆さんに良い報告をしたいと語り、早くも4年後のオリンピックを見据えていました。市スポーツ功労賞とは、スポーツの分野で顕著な成績を収め、市のスポーツ振興に多大な貢献をした方々の栄誉を称える制度です。吉永一樹選手のプロフィールが紹介されています。1999年7月31日生まれ、尾張旭市出身、白鳳小学校、中京大学卒業、現在はトヨタ自動車株式会社所属。小学4年生から本格的にショートトラックを始める。平昌2018冬季オリンピックでは、ショートトラックの日本男子で史上最年少の18歳で出場。市スポーツ功労賞の1度目の受賞は10歳の時。2009年全国大会優勝。2度目の受賞は18歳の時、2018年オリンピック出場。3度目の受賞は22歳の時、2022年オリンピック出場。今回の4度目の受賞は26歳、2026年オリンピック出場です。紙面には1度目の受賞から4度目の受賞までの写真をはじめ、 たくさんの写真が見開き2ページにわたって掲載されています。一度目の受賞の時の写真では、小学生の吉永選手がソファーに座り、膝の上にスケート靴を乗せて市長さんの顔をしっかり見ながら話を聞いています。二度目の受賞の写真は、白いユニフォームを着て表彰状と盾を手ににっこり笑っています。三度目の受賞の写真では、黒いユニフォームで盾を手に落ち着いた表情でこちらを見ています。4度目の受賞の写真では、オレンジ色のユニフォームを着た吉永選手と柴田市長の2人で盾を持ち、正面を向いてにっこり笑顔です。その他にヘルメットをかぶり前傾姿勢で氷上を行く競技中の吉永選手の写真、小学生の頃の吉永選手の笑顔の写真と、その頃描いたと思われるスケート選手、楽しくスケートがしたいから、吉永一輝の文字。花束を贈られた吉永選手。色紙を書いている吉永選手。色紙を見せている吉永選手。パブリックビューイングで吉永選手を応援している人たちの写真。白鵬小学校の児童から吉永選手への応援の寄せ書き。アサピーを胸に抱えている吉永選手の写真が掲載されています。みんなの笑顔大集合、すくすくこんにちは。ID11076、向井町佐藤あずさちゃん1歳。あーちゃんのキラキラ笑顔が大好きだよ。これからもたくさん笑って過ごしていこうね。東奥手町浜高ひまちゃん6ヶ月、エマちゃん2歳。これからも仲良く楽しい毎日を過ごしてね。エマちゃん、ひまちゃん、我が家に来てくれてありがとう。井田町、植手ゆうたくん、6ヶ月。生まれてきてくれてありがとう。ゆうたに会えて本当に幸せ。君は私たちの宝物だよ。ゆうた、大好き。お子さんの写真を掲載しませんか？対象者は、市内在住で、掲載時に小学校入学前のお子さんです。兄弟での応募もできます。詳細はホームページで、紙面には応募フォームにつながる二次元コードが掲載されています。今月の朝ちゃん、ID3299、市職員や関係者の皆さんが登場し、イベント、授業の紹介や公共施設の案内など、毎月1日15日に内容を更新し、市の旬の話題をお届けします。6月1日からの放送は、病児・病後児保育、名古屋市との総合連携開始。6月15日からの放送は、この夏はスイットアサピーで楽しもう。放送チャンネルは、グリーンシティコム空豆、地上デジタル12チャンネルです。放送時間は5分番組で7時30分、9時30分、12時30分、14時30分、18時30分、22時30分です。紙面の二次元コードから YouTube で視聴ができます。問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8106。読者の声、民生委員、児童委員の名前を聞いたことはありましたが、実際にどんな活動をされているのか知りませんでした。地域のために様々な活動をしてくださっていることが分かりました。30代女性。健康だよりで気になっていた帯状疱疹の予防接種について知ることができました。50代女性。ふるさとから熱いエール、高橋選手への応援と感謝はもちろんですが、野球少年がキラキラした目で映っていて、将来の野球選手になるのかとワクワクしました。30代男性。編集後期。今月の表紙、尾張旭市民プールスイットアサピーオープン。完成間近のスイットアサピーで撮影。一新された色鮮やかな空間は、その場にいるだけでワクワクしました。自然と笑顔いっぱいに遊ぶ子どもたちの姿が目に浮かびました。市民プールへは小学生の頃、 自転車を走らせてよく通いました。小学生のお小遣いにも優しい料金で利用でき、友達と泳いだり潜ったりするだけで楽しく、たくさんの夏の思い出が詰まっています。スイートアサピーでこれから新たな夏の思い出が生まれていくのだろうと思うと、オープンが待ち遠しいです。編集者 KO 6月の市民相談12時から13時、祝日・休日・年末年始はお休みです。予約制とお伝えしないものについては予約はいりません。相談名、 ID、 時、ところ、問い合わせ先、予約方法の順にお伝えします。経営相談、予約制、 ID、2200、時、1日、税務、4日、法律、10日、労務、17日、IT、13時30分から16時、ところ、商工会館相談室、問い合わせ先、商工会、電話 53-7111、予約方法、電話で、お仕事探し相談、ID、2208、時、平日9時から16時30分。ところ、市役所ふるさとハローワーク。問い合わせ先、ふるさとハローワーク。電話 52-1626。労働相談、予約制です。ID 2205、時、18日木曜日、13時から16時。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、産業課、電話 76-8132。 予約方法、前日12時までに電話で。消費生活相談、 ID 20169、時、月曜日水曜日金曜日の10時から13時と、火曜日木曜日の13時から16時。ところ、市役所消費生活センター。問い合わせ先、消費生活センター。電話 53-2111。 国税相談、 ID 51028、時、平日8時30分から17時。ところ、電話相談のみです。問い合わせ先、尾張瀬戸税務署、電話 82-4111。 音声ガイダンスの後、1を選択してください。法律相談、予約制です。ID 2605、時、5日、12日、19日、いずれも金曜日、13時30分から16時20分。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125。予約方法、紙面の二次元コードから LINE 友達登録をして、5月26日火曜日から LINE で基本メニューの相談から、7月分は6月23日火曜日予約開始です。相続遺言手続き相談、 ID 2604、時、25日木曜日、13時から15時。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125。登記相談、 ID 2608、時、10日水曜日9時15分から12時。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125。 不動産相談、 ID 2606、時、3日水曜日13時から16時。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125。 人権困りごと相談、 ID 2607、時、9日火曜日10時から12時、受付は11時30分までです。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8125。建築相談、予約制です。ID 16602、時、17日水曜日、10時から12時。ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8158。予約方法、1週間前までに電話で、1週間前が祝日の場合は前の週の火曜日までに。行政相談、ID2603、時16日火曜日13時から15時、ところ市役所市民相談室、問い合わせ先、総務課、電話 76-8111。女性の悩み事相談、予約制です。ID1824、時16日火曜日9時から12時、ところ子ども家庭課、問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-6101。予約方法、電話で。子ども若者相談、予約制です。ID51054、時月曜日から木曜日の9時から16時、ところ子ども家庭課、問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102。 予約方法、電話で。子ども子育て相談、 ID1830、 時平日9時から16時、ところ子ども家庭課、問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102。 アサピー子育てコンシェルジュ、 ID26847、 時平日9時から17時、ところ子ども家庭課、問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-5566。 子どもの発達相談、 ID1846、 時平日9時から17時、ところ子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。 医師による子どもの発達専門相談、予約制です。 ID1846、 時10日24日いずれも水曜日、14時から17時、ところ子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。 予約方法、電話で。言語聴覚士による言葉の専門相談、予約制です。 ID1846、 時3日17日いずれも水曜日、9時から12時、ところ子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。予約方法、電話で。臨床心理士による子どもの心理専門相談、予約制です。 ID1846、 時25日木曜日13時から16時、ところ子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。 予約方法、電話で。精神保健福祉士による心の健康相談、予約制です。ID1699、 時10日24日いずれも水曜日、10時から15時20分、ところ健康課、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 予約方法、前日までに電話で。栄養相談、予約制です。ID39065、 時26日金曜日9時から11時、ところ健康課、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 予約方法、電話で。保健師による健康相談、 ID39065、 時平日9時から11時、ところ健康課、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 労働者のための心の健康相談、予約制です。 ID39065、 時26日金曜日14時から16時、ところ瀬戸朝日医師会館相談室、問い合わせ先、瀬戸地域産業保健センター、電話 84-1139。予約方法、電話で。出張がん相談、 ID2692、 時11日木曜日14時から16時、ところ市役所市民相談室、問い合わせ先、公立東生病院がん相談支援センター、電話 070-5038-6270、青少年とその保護者の悩み相談、スマイルダイヤル、ID14319、時、平日9時から16時30分、ところ、中央公民館内少年センター。問い合わせ先、少年センター、フリーダイヤル 0120-48-7830。携帯電話からは、電話 0561-52-0700。来所相談は事前に連絡をしてください。高齢者相談、ID1674、時、平日9時から17時。ところおよび問い合わせ先は、保健福祉センター内の地域包括支援センター、電話 55-0654 と、地域包括支援センターサンベール尾張朝日、電話 56-4020。青年貢献制度相談、予約制です。ID1657、時4日木曜日、9時30分から12時30分、ところ市役所市民相談室、問い合わせ先、尾張東部権利擁護支援センター、電話 75-5008、予約方法、電話で、障害者相談、ID1713、時、平日9時から17時、ところ障害者帰還相談支援センター、問い合わせ先、障害者帰還相談支援センター、電話 76-8140、生活の困窮相談、予約制です。ID1684、時、平日9時から17時、ところ、地域福祉課、問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8141、予約方法、電話で、来所相談は事前に連絡をしてください。以上、6月の市民相談でした。
ハッシュタグ、私の終わり朝日。ID29315。朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。インスタグラムに、ハッシュタグ、私の終わり朝日とつけて、投稿された写真を紹介します。1枚目は鳥バード0561のハッシュタグ矢田川ハッシュタグタンポポ。タンポポがたくさん生えている土手で女の子がしゃがんでタンポポを摘んでいるのでしょうか。右後ろに川、そして向こう岸が見えています。左手遠くには橋がぼんやりと見えます。手前の女の子の服の黒と赤、そしてタンポポの黄色のコントラストが鮮やかです。2枚目は、お菓子のみさんのハッシュタグ3号駅前待ち納め感謝祭。大きな看板の写真です。看板いっぱいに赤、青、黄色の絵の具を自由に吹きつけたのでしょう。自然にできた絵の具の流れ落ちる様子や、色の混ざり合いを生かした芸術的な美しい模様が描かれています。そこに英語でサンクス、数字で3、5と白抜き文字が浮かび上がっています。公式アカウント、終わり朝日アンダーバーオフィシャルをタグ付けし、ハッシュタグ、私の終わり朝日とつけて、ぜひあなたの素敵な一枚を投稿してください。広告。財源確保のため広告を掲載しています。なお広告内容などは終わり朝日市が推奨するものではありません。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いします。屋根外壁塗り替え勉強会のお知らせ、6月20日土曜日10時から12時と14時から16時。場所はスカイワード朝日会議室。この講座では正しい塗装知識や 塗装業者選定の際に知っておきたいポイントをお伝えします。電話で申し込んでください。プロタイムズ名東店フリーダイヤル 0120-501-502 医療法人荒川医院検診部門市民検診は全項目受診できます。鎮静化内視鏡は胃カメラ、大腸カメラに対応しています。検診受診時の無料託児サービスがあります。電話 0561-539668 受付時間平日8時30分から16時30分、土曜日8時30分から11時30分。
この広報誌は見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。植物油印記を使用しています。個人情報について、広報尾張朝日の編集にあたり、収集した個人情報は、その他の目的で無断利用することはありません。広報尾張朝日6月号ナンバー1514、発行愛知県尾張朝日市、編集広報戦略課、郵便番号 488-8666、尾張朝日市東大道町原田 2600-1、電話代表 0561-53-2111、ファックス番号 0561-52-5166、ホームページアドレス https://www.city.owariasahi.lg.jp/。紙面には市のホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。先日、平和公園に墓参りに行った折、手違いでご住職が遅れて来られました。30度近くまでなるという天気予報は外れ、曇り空だったのですが、雨を呼ぶ風ですっかり風邪をひいてしまいました。お聞き苦しかった点をお詫びいたします。皆様も季節の変わり目、体調を崩さないようお気をつけてください。それでは次号までさようなら。これで広報尾張朝日2026年6月号を終わります。今回の担当は、浅見久美子、池田美代子、加藤雅子、加藤美奈子、木村真紀子、高村久子、豊沢美穂子、丹羽睦美、福島千鶴子、渡辺美智子でした。